さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、京都のセンターから、グローバルに世界に向けて思いを発信したいという番組です。本日のゲストは、レギュラーで来て、いただいております、前衆議院議員元財務省の官僚、そしてすごくいい人です、北上塾の塾長の北上敬郎先生です。
どうもこんばんは。いつもありがとうございます。
どうもいつもありがとうございます、はい。これライブなんですけども、はい、なんといっても米朝会談、
はい、
その前に安倍総理がですねフロリダまで行かれてトランプ大統領と、はい、まあ、ネゴシエーションをされたんですけれども、
はい、
私もですねずっと国連時代からそしてブルックリン研究所ずっと北朝鮮問題やっておりまして、アメリカのシナリオ通りにいってるっていうふうにまず思うということと、そしてボルトン、大統領補佐官ですね、僕は本当にボルトンさんの、講演をですね、うん、アメリカインタープライズという、ところでも、まあ、とも日本人で一番よく聞いてる人間なんですけども、ね、特にイラク戦争、はい、海戦彼は根を込んでアーキテクトであるというのをしてて、うん、そういう意味たら本当に攻撃するぞというようなですね、うん、まあ、先制攻撃仕掛けるという脅しをかけることによって北朝鮮はですね、うん、まあ、ちょっと方向、まあ、いわゆるもともと予定したことだと思うんですけども、うん、で考えてアメリカの立場からいきますとね、
うん、
安倍総理と会えた時に、まあ、いわゆる拉致問題も含めて、うん、まあ、日本のためにやるって言われると同時にもう一方では貿易、アメリカと日本の貿易、まあ、アメリカはすごい赤字で、うん、これはちょっと一方的すぎると、
うん、
安全保障の面では、日本に思い切り北朝鮮問題協力するけれども、うん、一方はアメリカに有利になるように特に中間選挙のことでですねやるっていうような、その安全保障と貿易の、まあ、ディールの罠っていうことはないですけども、
うん、
この罠に乗ることによって日本は北朝鮮問題解決できる、拉致問題も解決できるって、それはいいですけれども、
うん、
だけどアメリカから見ればね、まあ、非常に日本というのは、まあ、まあ同盟国としてやりやすい国かなというふうに見えるんですけどね、
うんうん、それはそうだと思いますね、うん、やりやすいというか、うん、まあ、本当に従順とまで言いませんけどね、うん、やっぱりそのぐらい日本というのはその安全保障の面で米国に頼っているという、裏から言えばそういうことだと思いますね、
うん、やっぱり独自のそういう、まあ、安全保障、まあね、
そうですね、
まあ、少しは必要かなっていうふうに、
いやそれはもう絶対
1% よりかね、やっぱりせめて 2-3% ぐらいは、
そうですね、私もそう思いますし、うん、まあ、軍事力高めるだけではなく、その独自の外交戦略みたいなものが必要ですが、
うん、
まあ、なかなかですね、この今回の北朝鮮巡って、はい、見てもですね、はい、やっぱりまあ本当にアメリカに従わざるを得ないね、これ安倍総理だけじゃなくて誰がやってもね、
誰やってもそうですね、
かなりやっぱりそういう国力の差みたいなものというものを感じますね、
うんうん、まあ、外交でもやはり軍事というものがあるから外交が効くという、
その通りですね、
まあ、安全保障も貿易もですねやっぱりインテグレートされたというか統合的なもんであると、
ね、当然そうだと思いますね、
当然そうですね、
はい、
そう考えますとね、
はい、
ちょっと次にですね、
はい、
今回米朝対談
あったり
ですね、
はい、
まあ、いわゆる、まあ、ウランバートルか分かんないけど、僕ウランバートルの気もするんですけども、まあ、その辺であった場合ですね、
はい、
もし北朝鮮が朝鮮半島の非核化のみならず、うん、北朝鮮も核を、まあ、要するに諦めるというふうにね、
うん、
ほんまに言ったとしてもですね、うん、アメリカから見れば ICBM でアメリカに核兵器飛んでこないって分かったら、うん、ある程度この地域がねもし危険であった方が、うん、先ほど言った貿易なりね、日本とどうする、日米の安保の安全保障、集団的安全保障を考えても、アメリカは意外とこのアジアに対して影響力持ちやすいかなっていうふうに思ったりもするんですけどね、
うんうん、まあ、まずですね、うんうん、今回おっしゃる通り北朝鮮は核実験をまあやめると、
やめると、
うん、それでトランプ大統領なんかはツイッターで、うん、まあ、大歓迎だと、うんうん、これは素晴らしい話だと、
う
ん、北朝鮮にとっても世界にとっても良い、
ね、
良いニュースだということを、はい、言ってますね、はい、それから韓国も非常にこれ喜んでいると、ね、ムン大統領も、
うんうん、
でしかし まあ、これはあの核実験をやめるって言ってるだけで、うん、あの放棄するということは言ってませんし、もう一つ言えばむしろこれは、ね、あの 核保有国として、もうあの完成したんだと、うん、要するに実験を、うん、皆さんに配慮してやめるんじゃないんですね、もう出来上がったと、うん、あの核大国として、うん、北朝鮮のもう実験も全て終了したという言い方をしているということが、うん、一つ大事な、
そうですね、NPT に入ってもいいみたいなね、それに満たされるみたいなね、
そういうことです。
そういうふうに持っていて、そうだと不協学的と言いますけれども、
はい、
今までそういうこと何回もやってますからね。例えばクリントン大統領の時、あのカダー、ね、元大統領が入って、はい、それ食い止めたという、ね、はい、ペリー国防長官言ってるんですけども、はい、同じことを繰り返す可能性があると、ね、トランプ大統領は絶対それはしたくないと言いますけれども、例えばシリアに対して今回またあの化学兵器を使ったね、シリアに対してアメリカ、イギリス、フランスが組んで攻撃したと、はいはい、そういうふうなプレッシャーを北朝鮮にかけることによって、北朝鮮も下手すれば今回中途半端な、要するに嘘をついたらね、
うん、
絶対やられるというような脅しはトランプ大統領にあると思うんですけど、
ね、そうですね、うん、あの今までのアメリカの大統領の中では一番そういう意味では軍事を使いますよということが多分現実的に伝わっているということはあると思いますね、うんうん、であのさっき の,、まあ、あの先生の元々の質問で、
はいはい、
ここはね、ある程度分析をしている専門家によりますとね、うんうん、核実験はもうあの中距離とか短距離のミサイルはもう済んでると、うん、しかし長距離の核ミサイルのもう最後の爪のところはまだできてないらしいんですよ、
う
ん、
そうですね、
だからもしかしたら北朝鮮が今度、うん、その核実験やめるというのは ICBM アメリカ本土に届く長距離のミサイルの、
う
ん、あの核ミサイルの部分について
そう、
あの
そうです、ね、
やりませんよと、それでアメリカが喜んでいる、うん、これはあのおっしゃる通り、しかし日本はもう短距離でも中距離でも届くわけですから、射程範囲内に入ってますので、そこの微妙なそのに日本の国益と米国の国益の違いがあるという、う
ん、違いですね、まあ、米国本土はそれで大丈夫だけど、やっぱり米軍基地がね、沖縄とかあることに対して、十分ね、テポドンね、あの喉でもいけますからね、
いけますけどね、
ICBM なかったも、はいはい、だからトランプ大統領の交渉からすれば、今やっぱり本土に飛んでこないということを、一つ、北朝鮮側からそう言ってきたんで、
はい、
それ以上の交渉はすることは確かですけれども。そこであんまり当然ながら我々としては拉致問題とか全て解決してくれると、アメリカにもうこうすがりつくというかお願いしますけれども、やっぱりそこに貿易問題出されたりいろんなことを来ると、そうするとやっぱり根本的から日本のこの安全を守るためには、あのまあグランドデザインというか、本格的にこの地域に何をしなければいけない、で今のままだったらね、要するに北朝鮮がある程度妥協したと、
うん、
その時に社会資本整備、インフラ整備で莫大のお金が必要であると、戦前の植民地の問題とか今までのことを考えて、日本ができるのはやっぱり経済的な、経済協力を含めた支援であると、僕はそれでよしとね、ある程度ね、やっぱりお金必要だけど、単にお金を渡すんでなくって、例えば湾岸戦争の時何兆円って、1兆何億で渡って何も評価されない、そこに実際その開発のために日本人が出かけていって、仕事としてやるようなね、アジアにおける大規模なインフラ整備のためのお金だったら、それで平和になるんだと、僕それでいいと思うんですよ、
そういう役割しか多分逆に言えば
逆にはないでしょう、
ないでしょうね、でポッとお金を出すとかそういうこれまでの手法じゃなくて、例えば住宅を作るとかね。
そうですね。
それで、それも、こう、計画的に少しずつやって、また北朝鮮が元に戻ってね、核開発やるという時にはもうそこで止めるとかね。なんかそういうことを考えないと、その不可逆的っていうふうに言いますけど、なかなかそれ確保するのは難しいと、思いますね。だから、私は今のところ安倍総理は割と冷静にね、米国、韓国が前のめりになってね、すばらしい北朝鮮、素晴らしい、これはね、この米朝6月に会談をやってね、大成果を上げるような雰囲気を今、盛り立ててますけど、日本にとっては今のところ何の保証も、ございませんので、やっぱり日本としては冷静にね、やっぱりある程度、この前のめりな姿勢を牽制しないと、 ダメだと思いますし、拉致問題の話もやっぱりしていかないと いけないと思いますね、うん、下手するともうアメリカ本土まで届く、おっしゃるように、届くミサイルはもうなしねと、
うんうんうん、
でもまあノドンとかその今までの日本に届くのはもう核ミサイルとしてもありかもしれないと、うん、こんなことを決められちゃうと、うん、具合悪いので、うん、そこを冷静にやっぱり注視していかないといけないですね。
一番日本が経済、北朝鮮の経済政策で一番強硬、まあ、強行できているかね。僕ね、10年前に、はい、まあ、コラム書いて、ボルトンの講演機でなんとか、僕その時でも日本が一番、経済政策で一番、その最先端、まあ、フロントラインに行くべきであるという、うん、まあ、書いて、今もそう変わらないんですけど、うん、言うべきことは言ってもいいと。うん、しかし、今、日本がこう、過去、拉致問題解決に言ってるけど、何もやってないかなと思うんです。うん、アメリカに頼ってるばっかりで、
うん。
独自でやろうと思っても、軍事力もなし何もできないと、うん。経済協力も中途半端であまりやってないけども、協力したけども、結局は北朝鮮約束で何もやってないというようなね、はい、小泉の訪朝もそうですけども、そしたら、本質的にどうすればいいかということをね、日本が何ができるかといったときに、僕はインフラ整備なり、あるいは AIB につながるようなね、中国と組みながらという方向に行くときに、どうしても日本はなんでお金出さなあかんというけども、安全保障をトータル的に考えてやれば、やっぱそういう路線を日本独自のね、やっぱりグランドデザインを出すべきだと思うんですけどね。
その通りですね。それはODA とかそういうのも含めて、
ね、
経済というのも、その一種外交の手段ですから。で日本は軍事を、まあ、日本の国民中心にダメだと、
うん、
そういう、それはもう使っちゃいけないという、
そう、
その戦後の70年8のその歴史があるわけですから、
はいはい、
それがダメで、何もしなくてね、うん、アメリカただ言うこと聞いて、うん、拉致問題も何でもやってくれと、うん、いうのは、まあ、基本的には通用しませんので、
うん、
やっぱりそこを、その経済力しかないんですけどね。
うん、
ただ、その湾岸戦争の平成、
そうそうそう、
元年ぐらいでしかって、うん、だと思いますけど、あの頃に比べて、日本の経済力もだいぶ相対的にはもう、低下してますからね。
そうですね。
だからもう、その、全体として日本の国力の、うん、やっぱり私は大変な危機感を感じてますね。すね、うん、これ、どんどん外交で弱くなっていきますね。
そうですね。まあ、湾岸戦争の時は、まあ、中東の出来事ですけれども、今回の場合は日本と目の離せない、
まあ、
朝鮮半島の問題
もっと切実ですね。
で、僕は、覇権安定型、力でやる安全保障と、勢力均衡型、バランスオブパワーと、はい、それと集団的安全保障、うん、僕は、先生と今話す協調的安全保障というか、経済協力なりね、
うん、
日本が現実にできる安全保障のあり方っていうのは、コーポラティブセキュリティという言葉だとすると、やっぱり戦前の日本の植民地、いろんなことを考えて、そしてアメリカの言いなりになるんじゃなくて、独自の路線でいくというのは、僕はやっぱり協調的安全保障を堂々と安全保障としてね、ODA も安全保障の一環であるというね、
そうです。
こういうことによって、ウィンウィンが生まれるというね、そこに大きく僕、出るべきだと思うんですよね。
そうですね。まあ、まあ、その、経済的安全保障というのは、
はい、
やっぱり軍事的安全保障に比べると、
うん、
強制力がないんですよ。うん、だから、それでどこまでね、
うん、
自主的外交というのはできるかっていうのは、
そうですね、
ありますけど、おっしゃる通り、
うん、
まあ、そこが日本の、
うん、
まあ、やるべき分野でしょうね、
うんうん、
その通りだと思いますね、
はい、今ライブで放送中なんですけども、
はい、
あっという間に、
ま
あ、ほぼ時間が、はい、そう、ちょっと熱くなったら、はい、あっという間に
すぐですね、
はい、すぐなんですけれども、はい、まあ北朝鮮問題に対してはもっとこういろんな軍事のみならずね、やっぱり明確に日本の役割でできること一歩一歩ね、
はい、
できることを語るべきだと思うんですけども、
はい、
ということで、本日のゲストは北上塾塾長の北上圭斗先生でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい。